2007年の4月1日、詩編の第19編です。この詩編第19編は、今読んで、見てすぐにわかるのは、5節の最後の行からですね、終わりまでと、その前半とは非常にはっきりと内容が分かれているということですね。ある意味では全く世界が違うですね。最初からこのところですね、までとですね、後の後半とは全然違う、全然と言ってるほど違う内容になっていますね。で、後の方は太陽のことがちょっと書いてありますね。で、だけどこれもですね、ちょっと節番号が違うんですけど、最初の方を受けて一応言ってるんですが、一番大きな違いはこの新教でこの8節から以降です。8節から以降とその手前までとが全体的に非常に大きな違いがあるわけですね。で、初めの方は自然のことについて言っているということです。で、この太陽のこともちょっと代表の人として付け加えておるんですけども、で、新教学ではちょっと分けて書いてありますね。で、この八節からは主の律法、定め、命令、戒め、恐れ、主の裁きとか書いてありますが、この戒めや裁きや命令、定め、律法っていうのはみんなこれは同じことを言ってるので、詩であるので別の表現に単に書いてるだけですね。これは三文でもですね、同じ言葉は使わないわけですね。締まりがなくなる、文章に力がなくなる、締まりがなくなるからですね。同じ言葉はなるべく使わない、同じ表現とか。で、特に詩であれば、こういうふうに違う言葉を当然つく、書いておるわけです。ですから、なんか別の意味がいろいろ書いてあるんだと思った大きな間違いなので、要するに同じ意味の言葉、現代の我々の一番身近なことで言えば、主の御言葉、神の言葉なんですね。ですから後半、新旧約でこの8節、後半は神の言葉についてということになるわけですね。新科学でちょっと一節ずれてありますので、この節をいつも新教大学から一節抜いてちょっと見てくださいね。新教大学で8節からって言えば、これ新科学では7節からですからね。そのつもりで一節見ませんので。で、前半はですね、特にこの5節までは、この自然全体のことを特に言っているわけですね。で、天は神の栄光物語、大空は見ての技をしますということから始まっていました。で、これを見てもですね、天というものはですね、これもですね、ほぼ平行法なんですけども、厳密ではない、ほぼ平行。天といっても大空といっても、ほぼ似たようなことをですね、言っているわけですね。で、3節は、昼は昼に、これも意味的な平行法ですね。よく似たこと言い換えてる。で、4節も話すことも語ることなく、それ声が聞こえないと。よく似たことでですね、話すことも語ることないっていうのと声が聞こえないとよく似てるわけです。で、5節の響きは全地に、その言葉は世界の果てに。でもこれもよく似た言葉。こういうふうに、ヘブライの詩っていうのは、よく似た意味を重ね合わせるように、畳みかけるようにしてですね、意味に独特の力を与えてくるわけなんですね。そういうのが日本の場合は言葉のリズム五七五というタイプで、言うてくるとですね、普通に三文で言うのと全く違った印象に残るように、ヘブライの詩はこういうふうに客員でも当員でもなければ五七五のようなものでもないと、よく似たものを重ね合わせて畳みかけるようにして、その意味を強く表現してくるわけです。で、天、 この天の中にですね、当然天体全部含まれるわけですよね。で、大空の中に、大空の雲や青い色や夕焼けやですね、あるいは様々な色合い、これも全部含まれてる。だから天と大空っていう中でですね、この私たちの見る一番代表的な広大なもの、まずこれ代表させているっていうのがわかりますですね、天と大空で、ね、神の栄光を物語って見ての技も示しているというふうに言ってですね、単に、科学的な世界観っていうものはこれは偶然的に今天がある、その現れるんだと、天体があるんだと。で、地球や太陽はどういうふうにして、特に月なんか身近なものですけど、はっきり、また説も未だにはっきりしないところがあるんですね。昔は単純に地球からパッとちぎれたんだと、そういう単純なことでもないということがはっきりしているわけですけど、そういうふうに、偶然とにかくできたんだと。霊的な、精神的な意味は別に何にもないと。例えば小中高大学としてこういう空のことも教えられてもですね、そんなことは全然教えられないんですね。月の満ち欠け、月は上限の月、影の月はどうこうとかですね、三日月はどっち側光っているのかとか、月は何があるのかとかですね、水があるのか、生物がある、酸素があるのかとか、温度はどうなるかとか、そういう類のことは教わってもですね、その月のあの光がですね、神の栄光を物語っていると、あるいは神様の見ての技を示しとんだというようなことは全く教えられたことはないです。そういうふうに、いくら科学教育が発達してもですね、この肝心のですね、それを創造したお方がおる。その創造したお方の力や清さ、美しさ、これ栄光と言っているわけです。そういうものを絶えず私たちに物語っていると。語りかけている。示しておると。そういう視点が、学校教育とか一般の書物では全くないということですね。でそのところ、この聖書はですね、これダビデとすれば3000年も前。ダビデでなくても少なくとも2500年以上前からですね、そういうふうに一番我々にとって見える、目に見えるですね、いわばディバイン、神的な神のごとき存在と見える、この太陽や星というものもですね、単に強烈な光を放ったのではないというわけですね。こういうふうに神の栄光を物語っているものとして、この聖書の記者はいつも見ていた。そういうふうに掲示されたということです。だからこれは植物を見てもですね、綺麗な夕焼けを見ても山々を見ても川の流れを見てもですね、みんな私たちは神様を知らされたものは神様の力、栄光っていうのは力も清さも奥深さも神秘さもみんな含めて神様の栄光と。それからもう一つはこの栄光はですね、この漢字の表現でわからないんですけど、カボードっていうのはですね、カベードっていう重いっていう動詞の名詞形なんですね。本来このカボードというのは重さ、重みという言語の意味を持っているわけです。そういうふうに栄光というのと重み、確かにそういうところありますね。神様の栄光、重さ。人間でもよく言いますね。本当に真理を持った人間は非常に重い感じがするというわけですね。とか重々しい。でも真理を持たないものはなんか軽くいけば解くような、例えばイエス様なんていうのはですね、殺してもどんなことをしても飛ばない、吹いても飛ばない、命を取ってしまったけど飛ばないって、2000年もですね、いわ盤石の岩みたいにしてね、あのイエス・キリストというお方はどんな戦争があっても、ペストがあっても飢饉があっても何があってもイエスの存在ってものすごい重みがあって、それも不動の山のごとき存在としてこの2000年間いわばキングオブキングズとして君臨してきたんですね。確かに栄光っていうのは神の栄光とそういう非常な重みと関わってるっていうことはこのヘブライ語の意味からしても言えるんですね。そういうことでこの重みですね、揺るがなさということがあるんですね。清さとかいろんな奥さや力やそういうもの全部含めてです、その光で、大空も今言ったように空全体の様々なこと、もうみんな見ての技だと。見ての技っていうのは何のためかって栄光をこれを示すためなんですね。神様の様々にも力、だから私たちもですね、これはここでは今言った天と大空によって代表させているわけです。でさらにもう一回この6節以降で太陽のこともちょっと一番この決定的な大きな力を持つものとして出てきますが、神様が作ったものはみんなこれなんですね。 これは詩であるから全部説明的に書かないから短くしてあるからそれを代表させていってるけど、言ったようにこの植物も動物もですね、鳥とか魚とかそんないろんなものも、これは作った方の何らかの力、栄光、神秘を物語っているわけです。そういうふうに自然を見るときに、自然ですね、これは何なのか、何が目的で作られたのかと、そういうふうに何かが物語っているんだと、星の光を見ても、そういう気持ちで受け取るということは、これ非常に大事なことですよね。人間でもですね、非常に例えば大画家が描いてあげたら、ちょっと描いてたのこれ何の意味でこう置いとんだろうか、ちょっと色合いのある岩がついた器を置いておいたらですね、これどんな意味でこの色をしてこういうふうに置いておんだろうかと、大画家だと言ったらいろいろ詮索をしてですね、いろいろ考えるはずですね。それだったらですね、そういうふうな大画家より無限に大きな神様という大画家が空全体に描いた空の風景とか雲の形とかいろんな色合いとかいうもの、それはものすごい意味があるはずです。だけどしばしば不思議なことにですね、ピカソが描いたといったらですね、何億でも出して買おうかっていう人が思うんですね。ピカソより比較にならんぐらいも無限に大きい神様を描いたこの、大空とか天空の星とか、この輝きとかですね、そういうものにまるで関心示さないという人、それはもうある意味本末転倒なんですよね。花を描いたらですね、それはものすごく胸打ちものだと、いうようにしてですね、ルノールの花の絵と柔らかい綺麗なと、非常に高い値段つってみんな注目するのに、そのルノール100ならほどの神様が実際にこう作った花になるとほとんど関心さないという場合も実際によく見られているんですね。そういうふうにですね、神様の栄光を物語っているということはですね、案外とですね、そういうふうに、自覚されていないわけです。この絵はこういう天才が描いたんだ、素晴らしいなって言ってですね、みんなもすごい行列作って、見に行ったりするわけですね。今度また時代告知の絵が来るということでですね、前にも京都の弥勒菩薩が公開されたすごい列で、押し合いへし合いしながら本当にですね、ちょっととどまれないんですね。ちょっと教科書でよく見た弥勒菩薩、非常に神秘的な絵が多いようなものですけど、そういうものをはるかにも、無限に大きい神様が至る所に参ったら弥勒菩薩の笑顔ははるかに重大なものを作ってあるわけですよね。自然でも何でも花でも花でも似たら微笑んで、でそういうものを感じなくてその後押し上げしていくという、そういう、ことが実際あるわけです。でも聖書の世界はですね、そういうふうなことと全く違ったことですね。いきなりこの天は神の栄光の物語と、神は無限であるからそこに無限の内容があるというですね、そういうふうにこの二節は私たちの目が自然に対してどういうふうにものを見るべきかということがですね、出てくるわけです。これは私も20代の前半にですね、22歳後のこと初めて知って、こういうふうに聖書を見たんだということで非常に驚かされたしですね。それで三節の本だと今度また内容が違うんですね。二節の方はまだしも分かりやすいところありますね。非常に美しい花、美しい光景、誰しもこれは人間が作ったんじゃないって誰でも分かる。人間は作れないわけですね。吉野川の大きな雄大な景色でもできない。これは人間以上のものだと。三節や四節になったらですね、途端に分かりにくくなるはずです。昼は昼に語り伝えて、夜は夜に知識を送れよ。こういう類のことは聖書でもここしか書いてないことなんですね。非常に不思議なことなわけです。それでそういう意味でも注目を浴びてきたわけです。二節の宇宙のですね、無限の深い意味、神様の栄光、神様の大きな真理、語りかけがそこにあるといった後ですね、昼は昼に語る、夜は夜に知識を送ってると。昼が昼に語るということは考えたこともないはずですね、ほとんど誰も。そういう不思議なことは一体なぜ出てきたのかということです。で、これはですね、三四五と続いてるんですね。自然は単に美しいとか清いとかですね、あるいは非常に荘厳な力あるというだけでなくて、あるメッセージを送り続けていくと。これは非常に聖書的なところなんですね。じーっとですね、例えば仏教的な、汎神論的な世界観というのは、木も神だと。 山も神だ、川も神だ、何でも神、神秘なもんだ。それでも汎神論的な仏教的な、あるいはインド哲学的な世界観、またプラトン、ギリシャにもあるんですね。何か奥深いのがあると。けれどもこの聖書の言うのはですね、確かに無限の神秘がある神ですからね、神が行く物語だと思う。けど絶えずあるメッセージを語り続けていると、そういう非常に動的な面もあるわけなんです。こういうことはもう全く考えもしないことなんですね。昼は昼に語れてた、夜は夜の知識も、夜も昼もですね、送り続けていくって言うんです。それは普通の意味の声、物理的な声としては聞こえないのにですね、この響きと訳されていますが、そのある種の呼びかけや響きというものもはですね、絶えずこの世界中に響き続けておるというところなんですね。でこういうふうに積極的な呼びかけ、この神科学では響きという呼び声とかしてますが、まあ、響きっていうのが多いですよね、訳としては。全地に、世界の果てに向かっているということなんですね。でこういうことはですね、はるか後になったあることを予言するような内容にもなっているんですね。そのことはですね、キリストのメッセージっていうのはですね、ある意味では昼も夜も語られてですね、そして全く意外なところですね、話すことも語ること、声は聞こえなくても伝わって、私なんかも誰それの声から聞かされたんじゃないですね。もう一冊の本の活字をちょっと見てそういうふうに伝わったと。それはあるですね、あるメッセージがその本を通して私、普通の意味では語ることもしない、話すこともしてない、声が聞こえなかったのに伝わってきた。で、今もですね、世界のいろんなところにですね、確かにこういうふうなキリストのメッセージは伝えられ続けているわけです。そういうふうにですね、はるか後のキリストのメッセージが世界の果てまで伝えられるということを、こういうことも一つ暗示するものなんですね。聖書この詩篇もですね、非常に不思議なある奥深いですね、ものをいろんな意味で称えているとかあります。で、そういうふうに旧約聖書はいろんな意味でイエス・キリストを指し示しているとよく昔から言われていますね。旧約聖書のどのページを取っても極端にはですね、キリストを指し示しているんだっていうような言い方すらされるぐらいあるわけです。で、こういうところもですね、何が起ころうともですね、刻々として大切伝わっていると。そういうふうにイエス・キリストを前にいたらですね、この体の中の心臓みたいなもんですね。心臓もよく似てますよね。夜も昼も心臓があったらですね、全身に血液を送り続けているわけです。だイエス・キリスト様はこの世界宇宙の心臓みたいなもんですね、絶えず真理というかメッセージとかある霊的にも送り続けているということにもなるんですね。そういうようなですね、奥深いことをですね、この詩を作った人は指揮されたので、このような表現は他にないわ。さっきも言いましたように、聖書をこんだけ2000ページもあっても他にないんですね。非常にこのオリジナルなこういったものをですね、まあ、掲示されたということです。まあ、音楽家でもですね、だんだんオリジナルも掲示されるということありますよね。ベートーベンなど最初モーツァルト、ハイドンとかよく似てるとか、だんだん独自なもの、その人のこういうものを掲示されるとかありますが、聖書のメッセージともですね、非常にこの独自なものがこの詩編のお料理にあるわけですね。他と全く似てない。で、それ、からですね、この真理というのはこういうふうにですね、人間を超えて伝わっていくと、そういう不思議なところがある。でこれはですね、少し前も日曜日に学んだばかりなんですけど、新約聖書でですね、異邦人、イエス・キリストは12人の弟子を使わせたときに、異邦人には行かせない、イスラエルの失われた人のところ行きなさいと言ったんですね。サマリア人のところ行くなと、生きてる間は。で自らもカナンの女ってですね、シロシシフェニキアの方、地中海道のところに、行った時があります。相当離れてるわけですね。だそこに行った時、そのカナンの女の人が言うてきた、ちょっと言ってみましょうかね。これはですね、マタイの福音書のところにあるんですけども、 30ページですね。いや、15章です。15章の21。このところにですね、カナンの女の信仰っていうのが15章の21にありますね。ツロシドン地中海沿いのところです。だこのこれは遠くに相当離れているところなんですけれども、山を越えてですね、そしたらその人が以外のことにダビデの声と言ったと。これはメシアという意味なんですね。異邦人にはこういうことは本来信じられていなかった、知らなかったはずなんですね。で、この人がそんなメシアだと、何百年も予言された救い主だなんていうことはとてもじゃないけどわからなかったはずなわけです。ダビデの子孫として生まれるメシア、ダビデの子っていうのはそういう意味合いで使われてるんですね。今の私たちはそんな意味ではないんですけども、当時はこの意味はそうなんです。だからイエスは何も答えない、弟子たちまでですね、追い払ってくれてうるさいからと。それなのに必死でですね、ひれ伏した。25節で。ひれ伏して、まあ土下座したという。そこまでしてですね、必死になった。こんなにまでイエスを信じ取ったこの信仰はどこから来たのかと。そしてしかもおまけにイエス様からですね、さっき言ったようにイスラエルの人しか私は使わされてないと24で言って。それでもひれ伏して言うたから、まだ今度はですね、ほんならしてあげましょうと言わないで。子供たちのパンを取って子犬にやるな、やってはいけんのやとか、こんな風にですね、女の人を子犬だというような、ちょっとびっくりするような表現すら使われたと。私を子犬というとは何事ですかというふうに普通だったら、まあ、当然起こるようなことをですね、この女の人は、パンくずでもいただくのです。と言ったわけです。それぐらいイエス様の絶対的な力と、ほんのわずかでもイエス様の絶大な力があると信じきってたというんですね。イエス様からこぼれ落ちるパンくずでも十分に大丈夫なんだと。そこまで信じきっていたから、あなたの信仰は立派だと。これは大きいという意味なんですね。メガスって、メガトンキューという。そういうふうに、このように、ですね、ユダヤ人の指導者でもイエスがメシアだとなかなか信じないどころか、殺そうとまでしたのに、こんなとこの関係ないところ、なぜ信じられたのかは全くわからないんですね。書いてないわけです。まあ、こういうふうなことが折々に福音書にもある。例えば触れたらいけない人、12年間も患った人は部屋で閉じこもっとかないといけないんですね。触った次やつのみんな汚れるということです。それでもその人は触るだけでもいる、こう癒されるんだというですね、非常な信仰を持っていたと。そういうふうに一体どうしてこの女の人に伝わったのかっていうことは不思議なこと、聖書は沈黙してるんですけども、それがですね、話したことも語ることもなく声は聞こなかったはずなのに、不思議とこのように意外なところで意外の人がパッとこう信じるようになってるんですね。神様ってそういうお方ですね。そういうふうにこの話すことなく語ることなく声は聞こえないのに、その言葉は世界の果てに向かおうと絶えずある方向性を持って、伝えようとしているっていう、そういう不思議な力をこの宇宙に世界にあるんだということを言ってるわけですね。まあ、福音書の例はそういう一つの例でもあるんです。で、聖書っていうのはこの神様やキリストの非常な力をですね、絶えずいろんな形で語っているわけです。こんなことしたら絶対ダメだろうと。これはもう迫害してですね、したらもう絶対ダメだと思ったけど、キリスト教は300年近い東亜幕府やローマ帝国の大迫害にも消すことはできなかった。最近ではソ連や中華人民共和国の時代にキリスト教を徹底的に迫害したわけですよね。それで根こそぎにしようと思ったけど、それでも根こそぎされて消えたのはソ連という社会主義体制が消えていったと。中国も宗教全体を否定したわけですね。全面的に否定したんだけど、今度は非常に中国からアジア最大のキリスト教国になりつつある、もうすでになっているということです。そういうこともですね、不思議な形でですね、話すこと語ることなくっていう表現で込められているんですけど、この神様の力は本当に不思議なもので、絶えずあちらこちらへと行くっていうんです。これが種まきの例でもあるんですね。どんなに潰されて鳥がついばんで荒れ地に落ちたようであっても、不思議と良い地があって、 そこで目が大きくなっていくんだという。ですからこの意味でですね、九章のこの三四五っていうのは宇宙世界のことを言いながら神の言葉の強力なそのメッセージ性というかそういうものを同時に含んでいるわけなんですね。そういうふうにして、あと6節7節とする太陽のことがちょっと挿入されていますね。これは、天の神の栄光の中の代表的な一番の代表的で、太陽が失せた途端にマイナス200何十度にもなってしまうわけですね。それも到底生きられない、普通の意味でも生きられないわけで、そういう意味で特に太陽がこういうふうにして、ここでもですね、太陽のことをですね、勇士は喜びさんで道を走るように朝昇ってずっと大空をっていうように沈んでいくっていうんです。こういう見方もですね、聖書の中で他にどこにもないし、人間が書いていろんなシーンもこんな風に感じ取った人は皆無ですよね。ちょっと私が見た限り見たことがない。太陽のことをですね、喜びと勇んでですね、道を走る勇士だと。太陽を勇士に例えるとかですね、あの空をずっと東から行くのを喜び勇んでいくようだとか、そうそう思わないですよね、誰。そういうふうに太陽の動きを見るだけでもですね、そういうふうに神様の一人ごとの喜びと力を読み取っていたというわけです。漫然と太陽眩しいな、明るいなとか、そういう見方と違うんですね。ここにも動的なですね、神様に言えば作られて命じられてですね、ここから動くようにと、そういう法則ですけど、そういうふうにして喜びと勇気、力を持ってそういう動いてるんだと、そういう実感を持ったとですね、天の果てを目指す、天の果てを目指していくと、あたかも生きているもののようにですね、生きているものが動いているように、こういういろんな自然の中にもそういう動的なものを感じ取っていたというわけです。もっと小さなものだったらよくあるんですね、花が語りかけているように、そういう言い方でですね、自然物に対して、一言するよくあるんですけど、太陽の一番聖書というのはこれ壮大なものをまず言うわけです。日本的感性というのは非常に小さなささやかなものですね。デッキエットの感性を分かるなんか見られますけど、聖書の感性というのは大きい、スケールが大きいということですね。で、今度8節以降は、そういったこととさっき言ったようにガラリと違う、表面的に言うとものすごい違うんですけど、今言ったようになぜこの一見自然のことが言われているのにここからは神のことが分かるというと、三四五は実はそういうふうにその奥にはですね、神の言葉の非常なエネルギーを秘めているわけですね。それで今度はそれを表に出してきたわけです。8節からで、神の言葉のですね、強力なもの、メッセージ性、動的なものが隠されて、いわばですね、三四五でその神秘的な力っていうものを言われたんです。今度前面に非常にはっきりと持ち出されたのが8、9以降なわけですね。8、9、10、11と。で、神の言葉はどんなものかっていうことをここで簡潔にっていうかですね、この8節から11節までに、言われているわけです。まず神の言葉、みんなこれ立法定め命令、みんな神の言葉と置き換えたのが一番も分かりやすいんですけど、その神の言葉は完全であり生き返らせる力を持っていると、これはもうそのまま現代でもですね、人間の言葉は徹底して不完全だと、どんな思想家哲学者でも本当に不完全であってみんな聞いていったんですね。明治の頃に内村鑑三とかを非常に抗議した井上哲郎次郎というふうな 東京帝国大学の教授だったけど、随分ひどい言葉で、内村鑑三を、批判したわけですね。そういう人、井上哲郎ってほとんど誰も知らなくなった。内村鑑三は今もですね、非常に影響力を不思議と保ち続けておるわけですが、それは 神の言葉を持っておるからですね。神の言葉を豊かに持っている。で、生き返らせるもんがあると。人間の言葉を生き返らせたりしないわけです。不完全であり、生き返らせるどころか、人間の言葉はしばしば致命的なものになって、ひどい言葉で相手を殺すと。実に対照的なことを最初に書いてあるんですね。人間のことは本当に不完全極まりない。もう絶えず変わり、思想家や有名な人ってみんな変わっていくんですね。今の首相とか大臣とかいろいろ言ったりすることもですね、あと10年20年もしてもう誰一人そんなこと思い出せなくなるんですよね。そんなのしなくて、あと5、6年からでも足りるかもしれませんが、まあ、聖書の言葉はこれからダビデの死とすれば3000年経っていくということですね。本当にその残るスケールが違うということです。それはまさに完全であり、生き返らせる力を持っているから神の言葉は残る。で、次にはこの真実だと。これは完全だからおのずから真実そう思っていると。人間の言葉は不真実だと。絶えず嘘があるです、ね、誇張があり、不十分な認識がありということですね。で、無学な人、無知な人、そういうふうな愚かな人に英知を与える。これも大事なことですね。この無知な人とは、口語訳で無学な人とかですね、責任訳で愚かな人とか、まあ、いろいろに訳されておる言葉です。で、これはですね、神の言葉ってそういう不思議な英知を与える。ということなんですね。私が今度の命の水にちょっと山梨の方行って、山梨県で代々医者をしている人のところで、去年集会をしたんですけど、そこの人はその息子さん、息子さんというのもその地方の病院長を退職されて、今は非常勤で行ってるみたいですけど、その人、息子さんがですね、まとめたお母さんの、まあ、言葉の、子供たちは家族に残した言葉して、でそのお母さんが書いてもまあ読んでみたら、その人も非常にいろいろ悩んだり苦しんだりして、家族だったんですけど、思想的なことも感じたと。で、キリスト教の本当にその人がパッと結びつけられたのは、何の人があったら、八木父の配達人の人がですね、伝道の集まりがキリストのことは気に入りませんかと、まあ、特に差し寄ってくれたと。そのヤギ、これから、ほんでその人はマホナ行ってみようかと言ったら、それが本当に深く心に入ったんです。もう、これこそ松前市民と同じに流れ来てですね、乾ききっとった心に深い潤いを与えた。それが生涯の転機になった。とか、そのヤギ父の灰谷の人はどこのどの人だったか、近くの教会、教会っていうか全然わからんけど、それに全然学問別になかったような人だけれども、それに本当にこの人に紹介してあげようと思ったら、その人のあれがもう生涯変わったんですね。そういうようなことがあってですね、この H、本当にここに H って何か、真理はどこにあるか、真理を認識する能力、洞察力を H って言ってるわけです。で、日本語の知恵とは非常に違うんですね。日本語の知恵は悪い意味でよく使う。あの人は知恵つけたら何か、あんなこのバカ正直ダメやとかですね、そういうふうにしばしば否定的な意味を使ったりするわけです。例えばさっきの子供さん、ちょっと気になったらいろいろと、この子ちょっと知恵がついてきたとかいう言い方でしたりするんですね。そういうふうに非常にこの、知恵といっても遊びの道具にも知恵の場合もあるようにですね、日本語では非常にあんまり大した意味がない。だからこれは言語はですね、まあ、ヘブラ語ではほとんど知られてないホクマとかいろいろありますけど、このギリシャ語はソフィアですからね、前にもちょっと言ったように、ソフィアっていうのは知恵だなんて言ったらもうまるでおかしいわけです。これは神様くるくる直感力、真理の洞察力というもんだから、上から来る英知ということで、大学の名前に上智と大学って言うつけたんですね。だから知恵大学でしたらなんか遊びみたいな感じですね。それに上智ってそうなんです。ソフィアユニバーシティですよね、大学の名前。 そういうふうに、この無知な人、無学な人、愚かな人にもですね、深いこの神様のことを分かった不思議な人、深い洞察力があると。ですね。神様の真理のことをですね、知っているということはですね、非常にこの、いわゆる学問、大学とか大学院とかそういう勉強全然なくても不思議とですね、大臣も見抜いたり、本当に価値があると認識する能力を与える。ですね。あの神様は非常にある意味で平等に作ってあるんですね。大学行かなければとか、あるいは昔の封建時代、文字すら読めない。けれども英知を与えたのキリシタン時代でもローマ時代、そうですね。文字を読めたごく一部だったけど、深い英知を持つ人たちはついついと生み出されたわけです。で、詩の言葉はまっすぐだと、人間はいろいろ考えたりですね、こうしてやろうとこうしてやろうと、耳先の効果を考えてみた、こんなこと言ったこう思うんだ、こんなのこうだとか言ってですね、いろいろ言葉に表現変えて、まあ良くない思いを抱いたりすることもあるけど、神様はいつもまっすぐだと、で清らかだと、喜びも与える、光も与えると、まあこういうふうに神様の言葉を持っている特質をここではっきりと言っている。で、こういうふうに、まあ、神の言葉って完全な力を持っている。だから、それで、この三四五のところに、ところへ、不思議な力が伝わっていくんだと。というようになっていくんですね。一見前半は全く違う自然世界のことで、後半は神の言葉のように見えますけども、実は奥は繋がっていると。いうわけなんですね。本当の良いものってのは神様はですね、不思議な仕方でですね、伝わっていくように、地下水が流れるようにするんだというわけです。で、そういうふうにですね、して、この非常に大きなスケールですね、宇宙全体のことや神の真理全体の大きな時と言った後で、今度はガラリと今度は変わって12節。今度は、私という言葉があるわけです。ですね。さっきまでおよそ私とはるかに離れた永遠の真理の言葉や宇宙のことだったわけですから、この12節から今度は非常に個人的な一日を入ってきてるんですね。そのような大いなる神様の宇宙の壮大な創造の力や、また神の言葉の非常に深い意味合い、無限の意味、比べてその前に立たされた私は本当に小さなものだと。そこでこの人の言ってることは、要するに罪のもん、罪、本当に正しいやり方は自分はとっても動きが外れているという、この12、13、14、15っていうのはそうなんですね。人間としてはですね、本当に正しいやり方から、神様のまっすぐなこのもの、清いものから非常に大きく、とてつもなく外れてしまっているという、まあ、そういう認識なんですね。それが、こうで次ってですね、知らずに犯した罪、隠れた罪、当然、普通の意図的な罪、これが14の思い背きの罪、これは意図的な罪なんです。だからここで、罪のいろいろな種類、知らずにする罪もある。これはもう交通規則でもそうですよね。ここはスピードですね、60キロ未満だとか知らないで音を走ってですね、ここもスピード違反だとか言われて、もうそれも罪は罪だと。それから人のことをですね、差別的にですね、差別的な言葉を使ってしまうと。でもこんな差別を知らなかったと。でも差別、もっと差別的、差別な、被差別部落の人だったら、あ、こんなこと差別されたと分かるのに、普通の一部の人はですね、普通に言ったら差別してると思わない。だから後からいろんなことを知って、あ、これやっぱり差別だったんだと。これをやる視覚障害、聴覚障害ってみんなそうですけど、ね、そういうことよくあるんですよね。本人が目覚めてないか、まあ、鈍感というかですね、まだ成長してないから差別的であっても気づかないと。そういうふうに知らずに犯す人もたくさんある。隠れた罪もたくさんある。隠れた罪、人の前に現れてこない罪、これも非常にたくさんあるというわけですね。まあ、そういうふうに表面に現れる罪はほんの一部であるし、非常にたくさんの罪は人の目から隠れておると。昔は自分も気がついてない。例えばひどいことを言うてもですね、ひどいことを言うても思ってないと。そういうことも隠れた罪ってもたくさんあるというわけですね。それからさらには意図的な罪、知ってもこんなこと言ったらいけない、したらいけないというのを知ってすると、それも実際によくあるんですね。 それはもう子供の時からもある。いじめとか何度も。みんなそういうことですね。こんなことは言っていいのか、言ったらいけないのか、したらいけない。嫉妬って言うよと。そういうこと、背き。まあ、そういうふうに様々な意の罪からですね、どうか話してくださいと。清めてくださいと。神様のことは本当に清らかだと。いうことがこの9と10で2回も繰り返せてあるわけですよね。そのような清らかにさに比べて自分の現状は本当にその汚れているというわけです。ですからその心の繁栄である言葉がどうか清いものになりますようにと、そういうことをですねここで特に言っている。で最後に岩なる贖い主と贖うという言葉を使っていますが、この贖うというのは買い戻すということですね。罪の中にがんじがらめで縛られているものをそれを買い戻す、まあ、そういうことで言っているわけです。で、まあ、こういうふうにですねこの詩は本来はこの自然前は前半は自然あとは神の言葉に関わると人間の問題ということですが実は深い関わりがあるということなんですね。それぞれで後半はまあそれでもさらに2つに分かれている。前半も前と二つに分かれているんですね。太陽のところで区切れていますが、だからこの人間全体の罪ということも当然ですね、それを自分ということでいわば代表させて深く感じ取っている。そしてそれを全てを救ったり覆ったりする神様の永遠の真理のことだと。それから我々全てのものが置かれている大自然という世界、まあ、そういうふうにですね、大自然の世界と神の言葉とそれから人間の問題というものを非常に大きな問題をここにぎゅっと圧縮してやるということでですね、そういうふうに自然のことしか関心がない人でもこのところに非常に昔から驚きを与えたと。神の言葉に関心を持っていた真ん中のところに関心、罪の問題に深い悩んでいる人は最後のところにもですね、それぞれどこから見てもいろんなものがここから掘り出されてきた、そういう内容の非常に奥深いものを持った詩だということですね。はい、それではまいります。